鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍日や元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本日は、先週の赤松梨沙子さん、クローバースペース の、デザイナーさんだったんですけど、のご紹介で、今度はちょっと場所が変わりまして、日光の方に飛びまして、サロンド日光という、いわゆるヘアメイクを中心に、ブライダルワークなどたくさん手掛けていらっしゃいます、サロンド日光の代表の吉田久美さんに来ていただきました。今日は日光っていうブランドが今すごく上がってるんですけど、それの1位になっている方だと私はお見受けしましたが、ということで本日のテーマは日本人らしさということでお送りしたいと思います。この番組は明日を開く中小企業とともに歩む栃木県新大商協会の提供でお送りします。
栃木県信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆様のニーズに応じた保証制度をご用意しています。さらに経営相談会の開催、専門家の派遣、経営改善計画作成時の費用補助など、さまざまな取り組みで経営をサポートしています。詳しくは当協会ウェブサイトへ。栃木の元気は中小企業から。
鈴木聡の栃木の元気。今日のゲストの吉田さんのプロフィールを簡単にご紹介します。サロンド日光代表の吉田久美さんです。宇都宮市のご出身で、今は塩屋町に在住ということです。関東関西の有力サロンで美容師として活動して、専門学校にてヘアメイク講師を3年間務められまして、ブライダルワークでは今まで1000組以上を手掛け、成人式では2000人以上のお嬢様方のヘアメイク、洋装はもちろん日本人らしい和装の美を追求するために2007年にフリーになられまして、プロサロンジュエルを設立。その後クオリティの高い表現と本物の和装美を求めて、2012年にサロンを日光市に移転されまして、サロンド日光ということで、展開されていらっしゃいます。すべての女性の輝きを引き出すべく、ブライダル出張ヘアメイクなどを中心に、参加されているんですけど、その他の活動も今日たくさんお聞かせ願えるということで来ていただきました。ということで吉田久美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきお聞きしたんですけど、はい、実は先ほど、当大学、
はい、
宇都宮共和大学の卒業式ですか。
そうでしたね、はい、卒業式の、卒業されるお嬢様方の、袴を皆さんお召しになるじゃないですか、
はいはいはい、
それのヘアメイクを先ほど、はい、
袴だとそれに合う、
そうですね、
ヘア変なだと本当に変ですもんねトンチンカ
そうですね、はい、可愛らしく、
結構卒業式のお嬢様方の、
はい、
お嬢様方って
お嬢様方ですよね。
あの姿って大変いいですよね、
うん、やっぱり凛としますよね。やっぱり着物というかお召しになってると袴を、
今日吉田さんご自身もなんか、
はい、
なんていうね、その
普段着ですけど、着物着てまいりました。
なんかこう、はい、お顔と合うんですよ、なんかこう
そうですか、ありがとうございます。
なんていうか、はい、背って高い方ですか。
あ、背は167あります。
それと はい、なんかこの着こなしが いい感じですね。
ありがとうございます。
俺に褒められてもしょうがないですけど、
ありがたいです。
なんかこう凛とするっていうか。
そうですね、
着物ってあれですか、結構前から好きだったんですか。
そうなんです、父の影響で、
はい、
父がやっぱり着物が好きでして、まあ、成人式、自分の成人式の時も父に見立ててもらったり、
はい、お父さん、お父さんがそんな眼力を持ってるんですか？
そうなんですよ、まあ、祖母はずっと着物を着てる方だったんで、はい、まあ、そういう、まあ、着物素敵だなっていうところでこう着物のイメージはありながら育ったんですが、まあ、父が本当に着物和装が好きで、自分がまあそんなに着るわけじゃないんですけど、好みが合う、そうですね、はい、なので成人式の時も父に見立てていただいて
、それは素晴らしいですね。
はい、
そんなお父さんっているんだな。
そんなお父さんいるんですね。
別にお着物家の関係の仕事されてるんでも
なくて、全くそういうことではないんですけど、まあ本当に、はい、日本男児といいますか、その影響もあって、は
い、いいですね。
そうなんですよ、
まあ、それが吉田さんご自身の今の仕事につながってるんですね。
はい、なので着物はやっぱり好きというか、まあ、本当お正月っていうと着せてもらったり、そんなんで父もお正月は着てたかな、私が小さい頃は。はい、
なんかいい日本の風景 で、まあ、今日は日本人らしさっていう、
そうですね、
まあ、話なんですけど、
はい、
まあ、日本人らしさって何ですかって言われたら、吉田さんの思う日本人らしさってのはどういうことですか？
誇りを持って生きている人というか、
日本人
誇り、はい、まあ、誇りって難しいというか、うん、まあ、広くね、とる、まあ、プライドとか英語には英訳しちゃうとか、うん、はい、やっぱその日本人、先ほども言ったようにこう着物着るとやっぱ凛とするとか、うん、やっぱそういうこうなんかこう正しい、清く正しくじゃないですけど、うん、なんかそういう昔のなんか祖母の時代とかのなんか日本人の誇りってなんか素敵だなと思って。
そうです
よ、はい、
今その辺の感じってどう、うん、まあ、昔よりはまあ失われたというか、あまりこう目立たなくなっているんですけど。
そうですよね。
その辺について吉田さんはこう何をなさんと、うん、
まあ、私ができることってやっぱり、でも着物を着ることで、自分が着ることでやっぱり気づくことってたくさんあったんですよ。
お、はい、着ることで、
着ることで着物着ないじゃないですか、今普段着ってお洋服になっちゃってるん で、ね、やっぱり着物を着ることですごくその着物のなんて言うんでしょうね、素晴らしさというか、そう、本当に日本人の素晴らしさに通じるんじゃないのかなって。日本人ってやっぱり着物を着なくなってから、うん、なんか少しずつこう違くなってきたというか、変わってきてしまったんじゃないのかなって、すごく自分は着物を着ていて思うんですよね。
日本人の体型でやっぱり着物合ってますね。
もう日本人の体型のために多分作られたものでしょうね。日本人が着るものですから、
女性の帯がすごい高いところで、
はい、そうなんです。そうすると足がね、長く見えるんですよ、ね、
足が長くないのに長く見えるっていうのがいいバランスなんですよね。
そうなんですよ、やっぱスタイルがよく見えるものだと思いますよね、うん、やっぱりドレスにはね、ちょっとやっぱり欧米人にはもう本当に着こなしとしてはかなわないですよね。ただ日本人はやっぱり着物姿が一番男性も女性も素敵じゃないかなと。
ね、この1億、はい、何千万、2000万人ですね、そのぐらいにしか、うん、まあ、一概に言えないですけど、似合わないわけですもんね。
そうだと
私も、本当に似合うものであれば。
いや、本当にそうだと思いますね。
だからもっと着た方がいいんでしょうね。
もっと着た方がいいというか、そうですね、うん、私も自分でももちろん着るようにというか着たいですし、サロンでは着付け教室もやってるんですね。で、私美容師なのでいくらでも着せることって得意と言いますか、
はい、
やってるんですけど、なるべくこう普段のものは自分で着れるようになってほしいというか。
そうです、いちいち読んでたらね、
そうなんですよ、はい、なのでなんかね、栃木県でも着物を着る方もっとなんかね、気軽に着る方が増えるといいなっていうふうに思ってます。
まあ、最近ちょっと別の仕事の絡みで、
はい、
結城紬、
ええ、
まあ、結城っていうと結城市なんですけど、
まあ、そうです
よね、まあ、小
山市であり、はい、そうです、はい、
伝統文化、
そうです、伝統工芸品ですよね。
手でなんか本場結城紬とかそういうのあるんです
ね。本当に手で紡いでね、うん、お蚕さんをそれで手で織って、 はい、本場雪紬というのも全て手仕事で、
そうですね、
はい、
まあ、そういう手間暇かけた感じが、うん、まあ、もしかしたら日本人らしさに通じるのかもしれないんですけど、そうですね、はい、今のお話でそのこの伝統工芸品のアンテナショップ、
はい、
これはどこでやってるんですか。
日光市で、はい、
日光のどの辺っていう
か、はい、西町といって、まあ、新京から、
はい、
また左に曲がった、はい、町の一角といいますか、ずっと御用邸通りといいまして、
はいはい、
今はね太い道路がこう大きな通りができてしまったんですが、昔はそこが本通りだったっていう、本町という住所のある、
はい、
通りで、お店をやらせてもらってます。
あ、じゃあもうザ・日光ですね。
ザ・日光でしょう
ね。ど真ん中ですね。
そうですね。ただやっぱりでも本当に大きい通りは皆さん人が歩くんですが、うん、その御用邸通りというか、ね、その御用邸の専門に続いている通りは本当静かな通りで、すごくそのまたなんか日光っていうイメージとはまた少し違った趣のある情緒のある静かな通りがあるんですよ、はい、
そちらの方がどちらかというと本当の日光らしいというか、
うん、
日光奥の院みたいな感じなんですよ ね、
そうですね。もう本当に静かに日光をずっと長く暮らしてらっしゃる方たちが大切にされてる町なので、うん、
なるほど、
うん、
そこでそのこのアンテナショップっていうのはどんなものを置いてるんですか。
はい、今その栃木県の伝統工芸品を、
はい、
主に取り扱ってるんですが、黒羽市の紺屋さんっていう藍染めの、はい、
今比較的近くに住んでいました。
はい、
はい、
そうなんですね、はいはい、そこの紺屋さんの、藍染めのものですとか、 あとはもちろん日光下駄、
はい
はい、地元でいうとね日光下駄ですとか、あとは、ママダヒモ、
なんか難しいやつね、
はい、組紐なんですけれども、はい、それは小山市かな、はい、ママダで作られてるママダ紐、はい、ですとか、いろいろと今アイテムをこれからいろいろ商品開発しながら、
日光って飛び抜けて外国の方多いですよね、
はい、そして増えてるみたいですね。あ、増えてますか。本当に多いですね。私もびっくりするぐらいですよね。
前 JR の、 CM だったと思うんですけど、はい、日光伊豆日本っていう、
そうですね、
もう本当に、
はい、
まあ京都はまあ日本なんですけど、あれちょっと作られ方が違って、
まあもうそうですよね、
あれは都市計画で作ったやつだけど、日光ってね、聖道上人がここだって言って、
そうなんですよね、
もうひらめきでできた町なんで、まあ、どっちがすごいかっていうと、あんま比べる必要もないんですけど、
はい、
で吉田さんはその日光の良さっていうのはどういうところにある、まあ、わざわざサロン前は宇都宮でやってたんですよね。
はい、宇都宮で、はい、やってました。
で4年前ですか。
はい、4年前になります。
で急に、あ、そうだ日光行こうっていう
そうだ、京都に行こうみたいな
感じ、いう感じなんですか。
まあ、そんなにすごいひらめきがあったというわけではないんですが、うん、宇都宮からだとすごい近いじゃないですか、うん、本当に有料道路で日光行くと、でその宇都宮からその近い場所にこれだけの、まあ、日光ってね遠足とかで行ってて、
うん、
まあ、なんとなくのイメージとかはあったんですが、これだけの、まあ、もちろんその歴史それから文化もそうですけど、さらにはその奥に壮大な大自然が、そのまあロケーションにすごく感動したといいますか。
そうですよね、
はい、こんなにね宇都宮からね車で近いところに、なんかこれだけのなんかこうなんかロケーションの宝庫といいますか、
うん、
素晴らしい場所があったなんて、すごくこうなんか新鮮ななんか驚きといいますか。
そもそも町の成り立ち自体が、
はい、
まあ、日光奥州街道日光街道で、
はい、
日光へ続く通過点が宇都宮なんですよね、もともと。だから、はい、ちょっとそのあまりにも短すぎ、うん、間近すぎて、
う
ん、
そうですね、
その偉大さがあんまり宇都宮の人が忘れてるんですよね。
なんかそうなんですよね。
それを外国の方なんか来るとなんだこれはっていう、
だからすごくね世界からねすごくたくさんの方が来てくださってるじゃないですか今日光って、うん、なんかすごく地元というか栃木県民としては こんなに外国の方が来る場所って本当に栃木県だと日光しかないよなって日々感じています。
そう、はい、完全にあの、まあ、冗談で栃木県とのやめて日光県にしちゃえばいいんじゃない。
ありました。ね、ありましたね。
まあ、なかなかそれは難しいのかもしれないですけど、日光ってあの天領なので、いわゆるあの下野の国じゃないんですよ。特別なものなんで、それをそのこの辺の宇都宮の人たちがどのように扱うかによって、あの見え方がまあ変わると思いますね。まあ、なんか日光市に向けてメッセージなんですけど、まあ、それだけ誇るべき、あんなの変な話群馬や茨城にはないですからね。
そんなこと言っていいんですか。
ないんで、作ろうと思っても誰も作れないし、
まあそうですね、作ろうと思って作れるものではないですね。それぐらい本当大きな特別なものというか場所だと思いますね。
まあ、そういうあのすごい世界に誇る日光のふもとで、はい、
そうですね、
このまああのサロンド日光を展開されてるんですけど、今日はちょっと特別に、
はい、
その吉田さんもお世話になっているその、卒業式の、
はい、
今3月は、まあ、
もうシーズンです ね、
あの卒業のシーズンということで、
はい、
記念に、
はい、
ちょっと好きな歌がありまして、
あ、はい、
まあ、その卒業する人たちにこう捧げたいと思いますので聞いてください。
はい、
まあ、福山雅治さんの歌なんですけど、それはあのクリス・ハートさんが上手なカバーされてます。同票。
私はその手が好きです。ただ毎日をまっすぐ生きて、私たちを育て旅立たせてくれたあなたのその手が好きです。雨に打たれても土に触って、一つ一つ種をまく背中は、諦めた夢もきっとあるでしょう。だけど私には笑顔で、愛に出会い、愛を信じ、愛に破れて、愛を憎み、愛で許し、また愛を知る。風に吹かれ迷い揺れて生きるこの道、あなたの笑顔、それは道しるべ。
ということで、あのこの間結婚された福山さんの、
はい、
まあ、この曲はなんかですね、あの、まあ、親とか先人たちのなんか残したものをこう引き継いで俺たちは頑張るみたいな曲なもんで、これみんなに言えるので、ぜひ、まあ、卒業された、
そうです、ね、
あの皆さんもこの曲を胸に、まあ、私からのメッセージ
を聞きました。
まあ、そんなようなことなんですけど、
はい、
でこのプロフィールでいただいた、
はい、
昨年夏ですね、栃木県の未来を女性目線で考える催し、栃木女性会議をの実行委員長だったんですね。
はい、
これは何？
もともとその日本女性会議という大きなあの大会といいますか、会議が毎年開催されているものがありまして、はい、私その札幌でやった日本女性会議に、
はい、
あの県の事業で連れてっていただいたんですね、研修事業で、うん、はい、それですごくその会議に感動して、何か栃木県でもこんなようなものができないかなと思ったのがきっかけなんですよ。
それを日光でやったんですか。
はい、それを栃木県、まあ、栃木県に、まあ、栃木県らしくやるのに少しいろいろと仲間を集めて考えまして、 で栃木女性会議2015っていうのを昨年の夏あの日光市の多摩沢御用邸を会場に、
そうか多摩沢栃木県が誇るね、
はい、御用邸、はい、記念公演でさせていただいたんです。
多摩沢御用邸は北海道じゃないですから
ね。ないですね。
作ろうと思ってもなんかそのシリーズなんです。
はい。なのでまあ規模は本当にその日本女性会議っていうのはもう本当に2000人、全国から2000人の女性がそこに集まって、
はい、
あのその時のいろいろな課題ですとか、まあ、女性のねいろいろな問題ですとかそういうものをこう解決というか共有していこうっていう会なんですけど、うん、まあ、それの栃木県バージョンをあの多摩沢御用邸で、まあ、100名ぐらい来ていただけたんですけど参加者の方たち。
もうおそらくこの番組に出ていただいた方も入ってるかもしれません、
ね、そうですね、
まあ、あのどなたかよく分かんないですけど、
はい、
どんなことが話し合われたんですか。
まずはちょっと8人の女性の方たちが実行委員会でちょっと選ばせていただいて、はい、その方たちの、今の自分と未来の自分ということをあの語っていただいたんですよ。
経験上、はい、女性の方が、面白いこと言うんです。男ってそういう時ってなんかつまんないんですよ。
そう、
自分は人よりあの知識が上なんだってことになっちゃって、それは分かるんですけど、あの情報を聞きたいんじゃなくて、
そうですね、
そのなんかどんな人なのかみたいな生き様ね、
はい、
そういうのを知りたいので、それはぜひ毎年やってください。
そうなんです、ぜひ今年もあの開催する予定です。やっと実行委員会が、はい、先日から動き始めまして、今年もまあ夏ぐらい、夏から秋にかけてやっぱり日光で、はい、開催させていただくような方向で今進めています
。いいですね、それ、はい、まあ、一つのなんか名物になるかもしれません。
そうですね、なるといいなと思って、はい、
まあ、この番組でも再三言ってるんですけど、
うん、
女性が本気になればまあ、最近あの どこだかの中学校の校長さんが子供を産めって言って言うんですけど、あれはもちろんあの通りのこともあるけど、それを人に言われたくはないので、
まあ、今いろいろとね選択肢が豊富な時代になってますからね。
あのキャリアを形成するより子供の方が偉いんだって言っちゃってて、まあ、それも一概にそうでもないので、いろんな人がね考えがあっていいと思うんですけど、
はい、
吉田さんは女性はどんなような、まあ、まあご自分はっていうのが、自分が女として生まれてきてどんなふうにこの世に何を残したいですか。
何を残したいっていうと別にそんなに残したいものはないんですけれども、はい、あのやっぱりあの女性ならではのというか、女性だからこそこうなんかこうできることっていうのは何なのかなっていうふうにこう思いながら自分もあの日々暮らしている中で、あの女性って結構あの何でしょうね、こう支えるとかなんかそういうことに結構長けているのかな、
はい、
と思うんですよね。まあ、もちろん今はこう時代的にこう女性も前にこう、出れる時代にこうだんだんとなってきてはいるんですけれども、はい、多分もともとからいくとこう支えるのが得意というか、話をこうよく聞いてあげたりとか、悩みをこうね、悩みをこう相談されてこう乗ってあげたりとか、なんか背中を押し上げたりとか、なんかそういうイメージが結構女性なのかなっていうふうに思っているので、私もまあ割と最近はねこういうふうにこう前に出させていただく機会って多いんですけど、
はい、
まあ、仕事柄美容師って本当に裏方なんですよね。花嫁を作る時もそうですし、お客さんがまあ主役ですから、そういう意味でもこう支える側というか裏側に回る、なんかそういう裏側にこう率先して回れるような女性に私はなりたいなっていうふうに思っております。
私が見るところに言うと、吉田さんがこの栃木県の女性を、まあ、引っ張れって言ってたと違うんですけど、まあ、吉田さんが全部支えるみたいな
全部支えるの大変ですけどね、はい、
そうですね、なっていてほしいなと思うので、
はい、
何か最後にまあ男性はこんな風だと女性はもっと輝けるのになみたいな。
まあでもなんかお互いになんかこう尊敬敬意の気持ちというか、は
い、あのリスペクトですね。
やっぱりそれが大切なんじゃないのかなっていうか、それ男性とか女性とかっていうよりもなんか人としてなんかこうどうしても今こういろいろこうなんていうんですか、男女 平等とか、うん、女性が働くにはとか男性がとかってどうしてもなんかこう男性女性ってすごく、うん、区別なんかこうしちゃってるような感じになってるじゃないですか。なんかそうすると逆になんかすごく意識しなんかせざるを得ない状況を、うん、なんかこうそういう風になってしまっているので、なんかむしろ女性とか男性とかっていうことじゃなく、なんかお互いになんか人としてなんか敬意の気持ちを持ってなんかこう進められるとなんか何事もスムーズなのじゃないに行くんじゃないのかなっていう、
まあ、そういうことをどちらかというと歴史的にうまくやってきたのは日本人なんですよ。
そうですよね。ただまあそれにはすごくこうね圧力をかけられて、女性もね何もできない時代もあったりとか、うん、選べない時代があったりとかして、うん、まあそれでもまあ今ねようやくなんかこうだんだんだんだん女性もいろいろ活躍の場が広がってきたっていうことはとってもいいことなんですけど、うん、なんかあんまりこうそういうことだけにすごく固着するのは、うん、なんかすごく偏ってるとか怖い気がしていて、
うん、そうです、力入りすぎなんで、
うん、なんかね押し進めよう押し進めようみたいな気がすごく強いじゃないですか。
自然に広がるという感じを、うん、ぜひあの吉田さんのキャラクターで、
はい、
まああの推進していただければと思います。
はい、
はい、あの時間が来てしまいました。本日はサロンド日光というサロンを日光で展開している、はい、まあ、あのあえて言うとこれからの栃木県の女性のまあ道しるべになっていただければ
大役ですね。
はい、今日のご縁がとても良かったんじゃないかなと思います、
はい、
ということでサロンド日光代表の吉田久美さんに来ていただきました。引き続き、まあ、女性男性問わず人として頑張りましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、あのこの栃木女性会議というのが、あの女性と男性、さっきもあのまず男だまず女じゃなくてまず人だっていう話が、あの、この栃木県っていうどちらかというとこう封建的な土壌から、しかもこの日光という世界のなんか三千とか早く、ね、日の光のようなところから、あの、まあ、女性は太古太陽だったっていう言葉もありますんで、本当日光からこの女性の輝きを吉田さんが増してくれるんじゃないかと期待できる回でした。
栃木県信用保証協会は創業開業お考えの皆様の資金調達をバックアップしています。県内企業の3分の1にあたるおよそ2万5000企業の利用実績がある当協会は皆様の夢を応援する公的保証機関です。詳しくは当協会ウェブサイトへ。まずは栃木県信用保証協会に相談してみませんか。
ということで30分いかがでしたでしょうか。まあ、旅立ちの時があり、また4月にはまた新たな出会いがあり、そこに必ずあのこの吉田さんのような方があの接着剤となって、まあ、置物というツールを使ってすごくあの人の人生を豊かにしていただけるんじゃないかなと思います。鈴木聡でした。この番組は明日を開く中小企業とともに歩む栃木県信用保証協会の提供でお送りしました。